レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。2023年1月28日配信、シャープ139です。
はい、
寒いですね。
寒いですね。
という導入は前回もやりましたけどね
前回は寒くなるらしいですねだったんじゃない。
ああ、そう、体感的にちょっと寒くなってきたなぐらいでしたけどね、うん、
いよいよやってきました、
ね、今までとはね、ちょっとレベルの違いを見せつけられるような寒さです ね
本当にね、住んでるところによっては大変だと思いますが、
うん、 そうなんですよ。あのなんかね、あれだす、あれだすよ、
あれ
まあ朝寒いときついわけですよね、うん、で起きてさ、うん、まあ武藤の朝は一杯のコーヒーから始まるんですよね。
しゃれてね。
でコーヒーグビグビッと飲んで、あ寒い、シャワー浴びなきゃと思ってこう、うん、トタトタトタってこう行くとさ、うん、キュキュキュキュキュキュみたいな音が聞こえて。
どういうこと？
なんかそのだからあれよ、寒さでさ、うん、あの水道管が凍っちゃったりとかさ、シャワーの、あのホースっていうかあれがなんか悪くなっちゃうみたいなの聞くじゃん、だからあやばい、もしかしてそういうことが起きてんだと思ってちょっと耳を澄ませたら、うん、お腹から聞こえる音だった自分の
びっくりさせない。
コーヒー飲んだからキューってなってる音でしたけどね。でも SNS とか見るにね、うん、あの破裂しちゃって、
そうそう、危ないって言いますよ、
ね、っていうのとかも見るし、パソコンがね、その電源オフにしてないとスリープモードの時にその熱がキンキンに部屋が冷えてるけど、うん、パソコン動いた時のそのあったかくなるので、うん、結露が起きちゃってデータがダメになったりとかっていう話も怖い怖い聞いたりしたんだよね。
そっか、じゃあね、外出で持ち歩くときとか気をつけないといかんですね、うん、そうです
ね、至るところでという感じなんでね、皆さんね、はい、暖かくするのはもちろんいろいろななんか場所で気をつけなきゃなっていう感じですね。
いろいろな場所で、
そうそう、いや外もそうだしさ、あ、ね、あの後々結露したりするでしょ、うん、多分これから
二次被害的なね、寒いだけじゃなくてね、そうそう、本当車とかもね、うん、気をつけてくださいね。
そうですね、う
ん、いや私も今日車運転してたんですけど、うん、なんかね、やっぱなんだろうな、その暖房、
うん、
がさ冷たいわけよ、
はいはいはい、
ね、つけたばっかりはさ、うん、でしかも足も寒いしさ、うん、でも換気はなんとなくしたいし、
うん、
って思うとすっごいなんかヒューヒューな感じでなんか集中して運転できないなみたいな感じだったんですけど、
うん、
あ、そうでね、今日私の話ですよ前半、
はい、
邪念の話、
邪念の話、
邪念の話、武藤さん、邪念、
邪念
ありますか？邪念、
邪念は僕ないんじゃないですかね。そんな横島な念などないでしょ
う、うん、どういうのが邪念なの武藤さんの
中で。なんでしょうね、
天使と悪魔的な感じなの、
まあ、そういうことじゃない、悪いことしてやれみたいな、
あ、なるほどね、
感じなんじゃないですかね。
あ、私が言うこの邪念はね、
はい、
まあ、要は今そう集中の話をしようとしましたけど、
うん、
こう何かをしたいときに、
うん、
こう余計なことを考えちゃう現象についてちょっと今日はどうかなと思って話したいんですけど、
はいはい、
私基本ね、一つのことをずっとやるの苦手なんですよ、
うん、
だ単純作業をや、まあ、なんだろうな、もう綺麗にできる単純作業だったらむしろ何もなんだろう、その作業については考えないで済むから、上の空で全然関係ないことを考えられるから楽しいんですけど、
うん、
こうちょっと ミスが許されないやつとかさ、
うん、
あるじゃん、ひたすら綺麗にハンコを押さなきゃならないとかさ、
別にミスしてもよくない
いやでもそのでもあるじゃん、その紙台がねとかさ、
押し直せばいいじゃん、
あ、でもあるよ、なんかそのさ、なんだろうな、フォーマルな書式のものってさ、
うん、
いろんなものを通ってきてたりとかさ、
はいはい、
あとその なんだろうな、まあ、契約書もそうだけどさ、うん、失敗したら全部おじゃんみたいなとか、あとそのなんかこう証明書的なものとかだとさ、
うん、
あの立派な紙とかにハンコを押すとかってなるとさ緊張するじゃん、
割り印とか3回くらいやり直したりしたこと
は
あるけど、
うん、それはでも問題なかったからです。すぐやり直せ、だからもう例えばサインが入っちゃっててとかさ、
いやでも同じ紙にだよ、割り印3つみたいな。
あーまあなるほどね、その手がね、
うまくいかないから、
まあ契約書はそっか、みたいな、とでもなるか。まあでもそういう時にさ、こう邪念がすごいんですよ。であとピアノとかさ、
うん、
そのトランペットとか音楽やってた時にさ、
はいはい、
こう最初の打音とかさ、
うん、
あとそのいつも慣れてるメロディーほどなんか崩してしまうみたいな、
うん、へー、
なんか頭じゃ分かってる、だからそれこそ歩こうとして右左って分かってるのにもつれちゃうみたいな、極端な話、
手と足が同時に出ちゃうみたいな、
そういうね、あの大体邪念でそれを私はやってしまう、変ななんか心配とか、でまあ心配どうしようとか緊張だったらまだそれに没頭してるけどさ、
うん、
その全然違うことは浮かんじゃうみたいな、
うん、
っていう邪念ですよ。でそう、仕事ですごいそれがね結構コンプレックスだったんですよね、ほうほうほう、前は。そう、あない、あんま、
うん、そもそもの前提を覆すようなことを言って申し訳ないんですけど、
はい、
それってで邪念じゃなくて雑念というんじゃないですかね。
あ、なるほどね。
そもそも論言っちゃいましたけど
辞書を引いてみる
、まあ、まあ この場では邪念とします。邪念として進めてもいいですけど、
雑念はなんかねゴミゴミしてるでしょ、
はいはい、
でもゴミゴミしててなんかそれ自体が私悪い感じしないのよ。
ほう、
なんかあの集中する必要がない時の雑念っていうか生活の中みたいな、
うん、
だからもうここぞという時とかさ、集中して仕事したい時にやってくるものってもう邪悪なのよ私にとって
なるほどね
来んなみたいな。
それでも雑念からしたら俺らはいつも通りだぜ、うん、お前が変わったんだぜみたいなお前が邪悪なんだぜみたいな感じじゃないの。
まあじゃあ雑念の話にします、
まあ、まあでもそれを邪悪なその忌まわしきものと感じるっていうわけね、
うん、そうなのよ、うん、だからシングルタスクみたいなのがすごい苦手でさ、
うんうん、
でもね最近気づいたのよ、世の中には二通りの人がいるなと、
うん、お大きく出たね、うん、こりゃ
出たかな。あの例えばさ、人と話しててもさ、
うん、
なんか仕事してる人っているじゃん、
うん、
あとなんだろうな、会議中に2つなんかできる人とかいるじゃん、なんか会議中に違う仕事やってるみたいな人もいるじゃん世の中、
うん、まあいるでしょうね、うん、
まあね、良くも悪くもですけど、ただそのなんていうのかな、まあ、例えば私ちょっとその学生時代とかもさ思い出したらさ、
うん、
まあ、結局一緒なんだけどさ、学校の授業の時に頭の中でこう部活のことでいっぱいみたいな、
うん、
で部活のなんか楽譜譜読みをしてるとかこっそり、うん、ね、漫画を読むみたいな、そういう絵に描いたような、
うん、
ああいう内職は私めったりしなしなめったりとかあんましたことないのかな、
うん、
本読んだりとかするじゃん、
うん、
絵になんかこうドラマとか漫画とかそういうシーンあるけど、私はあれはないんだけど、なんかやらなきゃって思ってることをついつい授業中にしてたなみたいな。だそれって今も変わんないなと思って、なんかもう気になっちゃって仕方なくて違う仕事のことをすごいぐるぐる考えちゃったりとか。
まあでもそれはみんなそうなんじゃないの、
う
ん
うん、そう、でもなんかそれが悪しきものだって、今は集中この仕事の時間だからって思ってたんだけど、
うん、
最近このいろんな人のねものを見ててさ、それもいいやってちょっと開き直れるようになってきたんですよ、ね、
ほうほうほう、
つまりそのまあ見た目ね、見た目やってれば大丈夫だっていうなんか謎の自信が湧いてきた。
見た目やってれば、
うん、だからあの見た目上ちゃんとその場に存在して、
うん、
なんかそれっぽくいれば、あとあのちゃんとなんていうの、そのいいことを言えるというか、ちゃんとその必要時に考えられれば、
うん、
あとは邪念で過ごしててもありなんだなって、
うん、
その会議とかね特に。
まあでもそもそもだって人の頭の中って分かんないじゃん、
うん、
だからこいつ今邪念すごいなとか判断できないから、うん、旗から見たら何も変わらないんじゃないの、その小宮さんの邪念のあるなしの判断つかないじゃん、
うん、まあでもあとあれよ、手元が動いてる場合もあるけどね、頭の中だけではないんだけどさ、
まあでもそういうもんじゃないですかね、
う
ん、
そうで最近だからあのやるようにとかあんまり言うとあれだけど、結構なんだろうな、何事もこう人と話してても手元で仕事やるようにしてる。あの向き合わなきゃいけない時はもちろん話すんですけど、なんかあの軽いこう事務連とか、あのよくあるじゃない、礼儀的にさちゃんと立って話を聞きましょうとか、偉い人席に座って仕事してても偉い人が来たらお疲れ様ですって立って、で立って話を聞くみたいな。
ああそういうのあるんですね。
なんかそういうのをやっぱりねちゃんとしなきゃいけないのかなって思ってたけど、最近そこももういいやと思って、忙しい時はもう気にすることないやと思って、いるとこいらないところを型にはめないように、だ邪念も大事にしていこうってい う,
そうです、ね、
ちょっとそんな気持ちになったんですよ。
なんか真面目にやんなきゃ、ちゃんとしなきゃはなんか結構僕は過ちのもとだなというふうに思ってますね、うん、なんか、やるじゃん仕事どうせ、だそうやるのにそこにさらに真面目にやんなきゃっていう気負いが生まれると、本来のパフォーマンスから低下するよなって思 う,
そうだよ、ね、集中できない時ってできなくていいんだよね、できてないんだな自分ぐらいでいいんだなって、でそっちやりたくてやってんならやっててもいいのかもなって、我慢ってなんだろうなみたいな、そんなのも考えた。
その演劇の一番最初の一番最初でもないけど、訓練するときにトレーナーが言ってたのは、その物事をジャッジしないっていうふうに言ってて、ああ今自分緊張してるなっていうのは事実なわけじゃん、だそこにいいも悪いもなくて、ああ自分緊張してるな、OK はい緊張してる、でこれはもう終わる話っていう、
こういう状態ですよっていうことね、
それでもうさようならっていう、それができないから緊張してる、よくないな、集中しなきゃとか、真面目にやんなきゃとか、うまくやんなきゃってなると、どんどんこう、そこから良くない方になるというか、崩れていくから、
そうなんだよね。でももっとなんか考えるとさ、そうするとこのコスパみたいな、コスパっていうの、そうタイパってね最近言うらしいですけど、そのタイムパフォーマンス的なものなのかみたいなのをちょっと考えちゃうんですけど、でもそういうわけでもないのよね。じゃあそのなんだろう、ご飯も食べずに寝ずに働けみたいな、そういう話かって言ったらそういうわけでもなくって、だから自分がこの仕事をやらなきゃってやってる時に、なんて言ったらいいんでしょうね、それが効率よく働きたいから時間という時間すべてを使ってやるとか、そういう意味でのじゃなくて、今心が向いてる方向に行くみたいな、なんか分かりますっていう、
なんかそれで人に迷惑がかからないならどんな形でもいいんじゃないって思う。
そうですね、なんかそれでその場になんかいるのに、なんか明らかに邪魔みたいですね、あなたが邪念ですみたいな、
今必要な欲しいものが A の書類なんだけど、心が向いてるのは B の書類だから B の書類今やりますわみたいなのだったらダメだけど、結果的に A の書類欲しいって言われた時に A の書類渡せる状態になるんだったら B から始めてもいいしっていうことだと僕は思ってます
ね、タスク管理的な部分もね、そのね締め切りというものを話し出すと切りないから今日は話さないけど、そのねマインド的な部分の、話としてね、
そうだね、一番自分が能力を発揮しやすいセッティングを自分でしていくのがいいと思うし、
そうだからそう考えるとやっぱりね、現代のとかその日本のこうビジネス的な決まり事ってやっぱそれこそ邪魔なんだよね、なって思って、
そうね、
そうだからそこをね少しずつ変えたいなって私思っておりますよ。
僕は全体変えるのは難しいし労力がかかると思っちゃうから、なんかその自分のパフォーマンスを最大化できるようにしつつも、 それがなんだろうな、人を不快にさせない配慮を一個加えるだけでいいのかなっていうふうに思っちゃうな。
その
話してる時にさ、その手を止めるかどうかみたいなのも、まあ人との関係性とか話題によって、もうちょっと手止めて聞いてあげるのがいい時もあればさ、逆に手止めちゃうと、ああ仕事の邪魔しちゃってるって相手が思っちゃうパターンもあるから、なんかそういうちょっとしたなんだろうな、心地よさみたいなのに配慮したらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
あとそうだ、思い出す、その会議、その、まあ、さっきも言ってたこのリモート会議もさ、なんかその最初慣れないうちってさ、なんかその前にさ、ずっとこうフレームインしてさ、証明写真の1時間バージョンみたいなさ、なんかそんな感じじゃなかった、イメージとしてガチガチで、
ね、
でみんななんか、はいみたいな、なんかそういうコントあったよね、就活面接とかのさ、ああいう感じだったけどさ、全然もっとフリーでいいよなって、だってみんな家だしって思って、で最近その、まあ、比較的若い人たちの集まりとかを、あの運営っていうかやるときとかは、もうトイレ行きたかったらどうぞみたいな風にしてて、でまあ話、大事な話はちゃんとね、あの受け答えしてもらうけど、その今じゃないっていうときはもう全然飲み物も飲んでもらっていいし、ね、寒かったらどうぞ一枚羽織ってくださいだし、なんかそういうのも会議だよねって、でその方が発言が多かったりするのよ、邪念があった方が、ね、で中にはさ、あの、まあ、リモートワークの方なんてそうでしょうけど、お子さんがいたりとかさ、猫が膝乗ってきたりとかあるけどさ、それね、本当は会議上さ、なんだその猫はってなるじゃんなるじゃん、会場だったらさ、
そう、 なんだその猫は
猫撫でてたりとかしたらさ、
無情に失礼だろうみたいなな
るじゃん。でもあるよね、あとなんだっけ、新人社員がね、なんか服装がうんたらとかってあったじゃない、ズームハラスメント的なのとかさ、ああいうのいらないよねって。そうだから猫いたらいたら いいじゃないのって。
そうね、なんかそう思う人が空気を作っていったらいいんじゃないかなって、そのリラックスするところからやっぱ始めないといけないしさ、なんかどうぞあの緊張しないで好きなものを飲んでやってくださいねっていうのもいいけど、まず自分がさ、なんかあーなんかちょっと飲み物飲むねみたいな感じでまず自分が飲んで始めるとかさ、なんか寒いねちょっと一枚着るわみたいな
のお茶はねありますよね。
そうそう、自分からまず始めてあげて、あ、やっていいんだみたいな空気感はね。だから学校ってそういうの結構あった気がするんだよね。
学校、
その先生とかさによって、
学校でも号令かけちゃうんじゃない、じゃあみんな来ようねみたいな。
いやそうじゃなくてさ、もうちょっとなんかなんだろうな、
友達の間でってこと、
悪い先生というかちょっと砕けた先生はさ生、俺の授業の時はそのこういうのやってもいいけど他の先生の時はダメだぞみたいなのとかさ、
遊びがある先生いたね、
そうそうそう、みたいなのとか、あとはなんだろうな、授業中その学校にその携帯持ってくるの禁止だとしても、そのバレないようにやれよみたいな。
あ、なるほどね、
もうお前ら絶対持ってくるだろうから、まあ、そうだね、せめて先生の目に入らないようにやれよっていう、授業をサボるのとか漫画読むのも読んでもいいけどバレないように最低限やれよって、それが誠意だよみたいなのとちょっと共通する気がしますね。
結構私そのなんか違うことやってても頭から離れないものって、結構こう任務というかミッション的なイメージで、なんかあんまその遊んでやろうとかじゃないっていうのがあったなって今思って、その大学とかも授業をサボるとかあったけど、なんかその、まあ、サークル活動はわかんない、人から見たら遊びかもしれないけど、それをうまくやるために時間を割きたいみたいな、なんかコミットしたいみたいな、だからなんかそうだね、そこかもなあと。
その遊びがなんかその相手を不快にさせない部分と通ずるのかなって、会議中に別のことをやっててもいいけどさ、明らかに会議ないがしろにし った振る舞いみたいなのはさ、
難しいね、
やっぱ不快になるし、うん、そうなっちゃったらお前それちゃんとやれよって言われちゃうじゃん、うん、
じゃあさすごい誰よりもよくさその会議を分かって進められてるけど、うん、その横に違う資料があったりとかしたらどうなんだろうね、う
ん、あー
その人が一番優秀で、その人がいないとその会議が成り立たないけど、その人は会議中にあのなんか違う仕事もやってるみたいな、
うーん難しいけど、うん、そこでその資料一つ見えなくするの配慮ができないんだったら、うん、本当にそれって優秀なのかなって思っちゃう。
あ、意外に硬派ですね。
あ、そう、
うん、
いやあってもいいと思うんだけど、
うん、
で他の人もどう思うかによるけど、それ一個なんか隠すぐらい大したことないじゃんって思うんだよね。
あ、なるほどね、難しいね。
だからなんか、うん、だってそうあるとさ、
うん、
この会議って片手間なのかな、どうでもよくて、うん、そっちの別の作業をしたいのかなって思っちゃうかもしれないじゃん、
うんうん、まあ、片手間でいいんじゃないって。
あ、まあ、
だって優秀なんだもん。
あ、まあ、優秀だとしてももしかしたら嫌われちゃうんじゃない、うん、
ああ、まあじゃあ嫌われてもよければ OK だね、
うん、そうだね。でも嫌われるのってそれこそさ、うん、なんていうの、コスパっていうかさ、お得なのって絶対損じゃない、嫌われるのって。
ああ、まあでもそれってなんだろう、振る舞いで嫌われるっていうのと、
うん、
なんだろうな、あとこう人の価値観で嫌われるみたいなのもあるんじゃないですか。
うそうそうそう、だから、うん、あいつ優秀だからって俺たちのこと舐めてるよなみたいな反感が出てきちゃうかもしれないじゃん。
なるほどね、生意気なんだねきっとね、
みたいなのとかさ、
難しい。でもそれも結局さ、朝おはようございます言わないっていう、なんかそれも一緒なんだよね。
あ、そうそうそう、だから、あの一年挨拶しねえや、生意気だよなっていう。
そうなんだよね、
なんかちょっと中学の時すごかったからってよみたいなのと一緒な気がするけどね。
うん、そうだね、レベルかな。そしたら
そうそうそうそう、
だって立って話さなきゃいけないとかもさ、
うん、
まあ、立たなくてもいいやって選択しちゃったらさ、
うん、
それを嫌う上司は絶対いるわけです。
そうそう、
でもじゃあいちいち立ち続けて忙しいのに、
うん、
その人が去るまではずっと立って話を聞いてるのかみたいな、
まあ、
そういう問題もある。
もしくは今ちょっと手が離せないんでこのままで失礼しますの、
う
ん、一言を入れるとか。
お父さん大人ですね。
いや、僕はそういう世界にいないからこういうこと言えるのかもしれないけど、
わかんないけど、どうなのこの辺。多分そのね、皆さんお勤め先によって謎のしきたりがあると思うんですよ、
う
ん、
そうね、
でそのしきたりがゆえなんか時間を食ってることってあると思うんです、うん、その辺と自分のその頭の何スピードというか、あのテンポ感とのズレをどう補ってるのかっていうのはすごく気になって、
ね、バランスだよね、それを。何だろう、うん、まあおかしいけど、うん、まあ守ってれば円滑に進むなら、
うん、そう、無難
じゃ無難なんですけどね、この敷いたり意味ないけど、
ま
あ、ここの場のために守ってやるかっていうのもあるし、
うん、
でも明らかにそれがこう良くないものとして悪影響を及ぼしてたら、
そうそうそう、どっちかっていうとそっち、それがなんか逆にサビを作ってるみたいなさ、
うん、
だったらそこを無視して動かしちゃおうぜっていうのが最近の私。
ああ、なるほどね、
うん、そんなねフォーマルにやってて楽しいんかみたいな。
うん、
うん、
そうね、僕はさもう結構っていうかもう敵を作り続けてきたようなもんなんですよ、振る舞いとして、
うんうんうん、
俺その力さえ全てみたいな、実力があれば正義みたいな、
うんうんうん、
でもそうすると結局良くないんですよね。なんか
孤高の人みたいな感じ、
うん、孤高の人というか孤立した人になっちゃうから、
勝手にね切磋琢磨、一人切磋琢磨してるんだったらいいけど、
その
巻き込まれちゃうかもね、比較とかね、お前はやってないとかってなるじゃん、頭の中で。
そうそう、あと角が立つんだよね、
それ言い方、
言い方もそうだし、振る舞いもそうだし、まとってる空気もそうだし、だから結局なんかね、
やってる感か、
遠回りになっちゃうから。
なるほどね、
やっぱ歩み寄りは大事だなというふうに思うようになりましたね。
なるほどね。
逆に言えば歩み寄るほどの余裕が自分にないとも言えるから、
うん、
それ うん、自分の能力的にどうなん、それって果たして高いと言えるのかなみたいな。自分のことだけ一生懸命やってできてるよりも、うん、自分のことプラス周りが良くなることもできた方がかっこいいよなとか思い出して、うんうん、マネジメント
できたわね。そうそう、まあ、それは経験が上がるほど、ね、求められることだからね、うん、あ、じゃあね、あともう一個だけ武藤さんに質問、はいはい、例えばさ、はい、自分のお子さんがいたとしてね、
うん、
その子供がさ授業サボってさ、うんうん、何がいいかな、じゃあ漫画描いてたとするよ。でそれが結構いい筋なのよ。でも授業中漫画描くなってなるじゃん、先生に怒られたりとか、まあ、こっそりやりつつも、
はいはい、
あのっていう時にどうする、もっと上手くなりたいんだって言って、
なるほど、ね、
頑張って描いてん、で本人はもうそれを頑張ってるけど、いかんせん授業の時も頑張っちゃう。
なるほどね。
どうする、そういう時。
ショーマジュニアよ、
うん、
その授業の成績はどうなんだよお前は、
うん、
成績落ちてないのかい、うん、ってまず確認するな、
うん、でもそんなのいいよってなる、だって絵描きたいの。
なるほどね、
うん、武藤さん的にはそういうのあった？
ない。
授業はちゃんと受けてた？
いや、ずっとぼーっとしてるからさその授業も聞いてないし、まあ、やりたいこともなかったから
それはそれでぼーっとするに専念してたってこと。
どっちでもないんだ
難しいな。
まあでも漫画だったら、うん、授業聞いた方がいいよという。
じゃあ
その方が、うんうん、面白い漫画描けるようになると思うよっていう。あ、いい
ね、その糧になるよって、ね、
そうそうそう。
でもその先生超つまらないんだもんって言ったら、
うん、つまんない話も必要じゃん、
うん、
で何がつまんないのかとかって大事じゃん、
う
ん、
あ、うそうすると今度きっとその子はつまんない要素を書き出すかもね、授業中に、うん、それは聞いてるに入るのかなっていう、
まあ、
先生観察してみたって言って。
でも大事なことだと思うからね、うん、
あ、そっか、
まあ、場合に明らかにそれで成績が悪かったら、うん、困るけど、でも、うん、絵で生きていくんだみたいな感じだったら、うん、その様子を見てだよね、
そういうのね、悩まれる方もいるだろうね、うん、そう、まあ何かそんなこんなでさ、何が言いたかったか分かんなかったけど、うんはいはい、まあでも意外にそのさ、律儀にさ、みんなこうプランがあるじゃないですか、うん、仕事はこうやってやるものとか、うん、会話はこうやってするもの、授業の時は座って、仕事の時はここにあなたは座るんですよってあるけど、実はそれどうでもいいかもなっていう、うん、まあそれが言いたかった。
なるほどね、
うん、
大事なことは何かっていうことですよね。
そう、そこじゃない、その時間に絶対やらなきゃいけないことなんでしょうかこれはという、
うん、
そう、ちょっと反骨精神小宮だからこそなんですけど、その辺は
わ、ねうん、かる、あるし、
うん、
でも一歩先というかこう広げるとさ、うん、この人がこの時間にこれをやりたい理由があるのかなっていう。
あ、それ個人だったら当てはまるんじゃない？
あ、でもさ、大企業の力、
なんか、いや謎のさ、もういや毎年こうだからみたいなのあるじゃん。
あ、
毎日こうだからみたいな、
本当にって思っちゃう。理由それだけなのかなって。
いや本当に
本当にそれだけだったら、
まあ、もっと言えば変えるのがめんどくさい。
あ、
でしかもなんか私、ちょっと前の私はそれを変えようとしてたのよ、
うん、
え、じゃあこうした方がいいんじゃないですかみたいな言いたくなっちゃうんだけど、うん、最近もう変わらないから、
うん、
じゃあ
自分が変わることにしたのね。
そう、私がその場でうまいこと動いて、うん、なんなら自分が得するやり方とか、
うん、
その時間の過ごし方を考えようみたいな方にちょっと変わってきてる、
うんうんうん、いいと思いますよ。
そうで、あわよくば、まあ、ちょっと自分がアプローチできる場所ではそういうことにならないように、
うん、
そう、反面教師でやっていこうって思ってる、
ね、うん、大事なのはね、仕事をやることだし、
うん、
さらに大事なのはね、楽しく仕事をやることだからね。
楽しむって大事っていうのも最近の課題です、う
ん、でね、一人でも多くの人が楽しく仕事をやるというのは、
うん、
さらに大事なことだから、
そうですね、
その段階別にね、うん、やれることをやっていくのがいいよなと思いますね。
意外にこういう働き方みたいな話、うん、私したかったです。
いや、意外にしたかった、
うん、意外に今話してみて思った。
あ、
なんか共感、その 多分ね、私が嬉しいと思えるのは、
うん、
こう業種が違うけど分かるってなったら嬉しいなって思う、
うん
う
ん、
でならなかったらこれ私だけのことかなみたいなことはあるけど、はいはいはい、でもその辺きっと感覚あるんじゃないかなと、うん、どんな、ね、雇用形態であろうと
そうだね、
うん、って思うんで、うん、あのレクリー聞いてる方もいろんな方いるから、
うん、
そういうちょっとね日々の働き方についてまたお話できればと思います、はい、ワールドインザワーズ。このコーナーはアからの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
はい、本日の50音はこれだ。し、
寿司。
しすって言ってるのはあなたですね。
この前上司とさ、
はい、
今度赤坂に行くのよって言ったからさ、うん、素敵ですねっていいお店あるといいですねみたいな話したら、そうね、シースーかしらって言ってて、はあ、久々になんかそれもさ、その ネタとして私らは言う可能性はあるじゃん。
寿司だけにネタってかそういうわけですか。
うまいね、うまいね、寿司うまいねそうって思うけど、もう本当にネイティブなの、その上司は。
なるほどね、
本物のシースーだと思ってちょっと喜びましたわ。
絶滅危惧種的なところあるもんね
まだ使ってる人なんていうのか、なんだろうね、あれね、やっぱネイティブの人は違うね。
あるよね、うん、なんか微妙に違うのがね。
すごい自然なんだよ本当に。あ、この人シースーという言葉を時代で使ってきた人だってなるんですよ ね。
じゃあ銀座のこともザギンって言ってんのかね、
う
ん、
ね、ふっかけてみ、でもここで違うんだよねこっちから言ってはいけないんですよ ね。
あ、そうだね。
ですね、寒いですからね、寒いですから、これにしましょう。武藤さん、
うん、
白っぽいって何ですか。これ出てないよね、大丈夫だよね。
白っぽい、
白っぽい
色の白ですか。
ええ、ホワイトです。
白っぽいっていうのは、う
ん、白っぽいとは、
その名の通り、うん、なんかちょっと白っぽいなっていう言葉じゃない、うん、
それ説明してください。白っぽいとはどういうことなんでしょう。
白っぽい、霞んでいる。
おー、はははははは、
どうでしょうか。
歯ごたえとしてはなんか近いね。
歯ごたえ、
うん、近い近い。
歯ごたえな
の、だからそのイカよりも縁側な感じだよね。
ちょっと寿司の話やめてもらっていいかな
そう、イカはちょっとね硬いからさ、まあ高いイカはね柔らかいけど、
やめろっつってんだろ寿司の話
どっちかっていうとあの縁側とかね、あのフーとかの感じかなって。
結局その近いのかどうか全然わかんないんだけど
まあでもそう、なんだっけ、
霞んでいる、
霞んでる、うん、かすってるよその感じが、
まあ、
かすんでるだとちょっと違うんだな、でもイメージは合ってます、
なんかそういうイメージだよね、うん、
じゃあね、そのカッコ書き読んであげる、はい、丸1丸2があって、丸1のカッコが色がかすかで、カッコ閉じ、かすかでなんとかなんとかなんとか、
うーん、
色がかすかで、結構普通のこと言ってます。
そうか、
至って普通のことを説明として言ってます。
色の概念の説明めちゃくちゃ難しくないですか。
難しいのよ、まあ、白は白なんですよ、どっちかというとそのぽいぽいを説明していただければ、
白っぽい、
うん、ぽいの方、
白に近い。
おっ、いいね。
どうですか、
白に近い感じだ、でその頭についてる、なんとかなんとかなんとか白に近い感じだ、
感じだで終わりなんだね。
面白いよね、体現止めして、体現止めじゃない、なんていうんだっけ、言い切りしてるんだよね。
なんとかかんとか、
なんかこれね、面なのかな、空間なのかな、まあその結構その範囲を表してますわ。
範囲、
ええ、
視界、目の前、もともとは別の色だったのだろうが、
白になってんじゃんね
薄くなって白に 近いようだ、うん、
最初から白っぽいは白っぽいじゃないの
白っぽい、うん、
いいですか、言っちゃいますよ。じゃあ
はい、お願いします、は
い、白っぽいか、丸1、色がかすかで全体として白に近い感じだ。
なるほど、
はい、全体として白に近い感じだ、うんうんうん、
なるほどね、
全体としてなんだよ、うん、これどう解釈しますか。
割合じゃないですかね。
そうなんだよ、だからさ、例えばさ、四角の中にさ、
うん、
薄い白い白、全体的に白っぽい白と、うん、全体的に、例えば70% ぐらい白で、
うん、
残り3割赤とかでも白っぽい
ん、ね、そうね、そういうことだと思う。
これはその特定 しないとき、かすめ、それこそそうか、か、
そうそうそう、
色がかすかで
断定してない、うん、ということだよね。
白っぽい赤、
うん、
白っぽい青、
うん、
とかってこと。
白っぽい青だと青か、
それどっちなんだろうね。
青っぽい白は白
え、あ、じゃあ白っぽい、
白っぽい青は青だよ。
でも白に近い感じだよ。どっから近くなんのよ。
青。
でも 青だけど白に近い感じよ。
白に近い青だ。水色みたいな薄い要素でしょ。
ちょっと寄り添ってるぐらいの感じなんかね。
比較的にその元々の完全なる青と比較して白に近い。
ちょっとこいつ白っぽくねみたいなこと、
う
ん、
そういうことですよ。
あ、ぽいってやっぱそういうことなんだよね、うん、基準っていうかそのものの本来があって、うん、でもちょっとそっち寄ってるよねっていうのがぽいなんだろうね、
うん、何々のようなとはまたちょっと違ったニュアンスの近いものだ ね、
う
ん、
そうだ
ね。
ちなみにもう一個あるわけで丸に、はい、何だと思います。色じゃないです、2個目は。
白っぽい、
うん、これやや古風って書いてあるからなんか色関係ないのかなっていう感じはしますけど、ね、響きなのかなって、
心象風景なのかなって思っちゃうんだよ。
うん、
なん
かそうだ、 色だからね。
そうそうそう、
違うんだよ。
なんか寂しいとかさ。
あ、違うんだよ。
あ、そうなの。
うん、でも黄色い声とか言うけどね、うん、違うんですよ。
なんだろうね、
これ結構五感で言っちゃった方が合ってるかもしれない。
白っぽい、
うん、
五感、
うん、
全然なんかもう白っぽいって言われるとも
う色だよね。
なぜかその
頭の中のね、あの
中原中也のイメージなんだよね。
最近の出来事のせいになっちゃ
う。いや、汚れちまった悲しみにっていうイメージなの。白っぽいっていうのはなんか自分の中で、
そう、湿っぽいなんじゃない
の。いや、なんかもう灰色に近い、なんかもう何もかも空虚みたいなっていうイメージなんですけど。
全然そういう感じではないよ。
そうですか。
あ、これこう、あ、言うね、
はい、
丸二がね、素人じみている、白っぽいことを言うって書こう、白っぽいことを言う、そう、これあれかね、純白っていうかその染まってないみたいな意味合いなのか、
あ、
もしくは素人っぽいが白っぽいなのか、
なん、そんな気がする ね。
なんか古風ってなると昔だとどっちかっていうと響きかなと思いますが、でもね、純白のみたいなさ、
ちょっとガンダムっぽいよね、白っぽいことを言うみたいな
私は結構あの昔のアイドルを思い出しましたけど、ね、
あ、そう、
うん、なんかあるじゃん、そのちょっと素人アイドルっていうか、うん、若いさアイドルの女の子とか、白いワンピースとか着て、うん、染まらない感じみたいな、はいはいはい、そういう雰囲気もしたけ ど、ね、でもそうね、
白っぽい、素人っぽい、
素人っぽいってことなのかね。
面白いね、似た意味でもさ、うん、青臭いことを言うっていうのも、
青臭いね、
あれも色だよね。
やっぱこっちの方が正直な感じしますね。
白っぽい、
白っぽい、なんか余計なものない感じ青臭いはやっぱ臭いだからさ、
あ、そうね、
いろいろね、雑味がありそうじゃない、
ね、なんか植物的な感じのあれだよね。
そうそう、こうエネルギーを感じるね、うん、こっちはなんかあのさらっとなんかね、装飾な感じ、
ほうほうほう、
戦う気もなさそうなみたいな、
まだお前は何も知らないから、
あ、そう、赤子のようなみたいな
あ、また色じゃん
難しいね、
はあ、なるほどね、
赤ちゃんは赤ちゃんだもんね。
赤ちゃんは
なんだろうね、白ってね、
白っぽい、
白だね、
そうだね、面白いね。
まあね、よく言いますよね、白は白じゃないとね。
まあそうですか、
うん、ほら髪とかさ、
うん、
ホワイトっていろいろなホワイトがあるじゃないですか。
そうだね、
青っぽいホワイトもあるし、青っぽいホワイト、
うん、
分かんなくなっちゃった。
すごい、なんか世界って豊かなんだなって思いますね
そうだね、本当です。
こんなにいっぱいあるなんて、
うん、あのね、ロフトとか行くことあればね、ぜひあの画用紙のところに行ってみてくださいよ、
うん、
白い画用紙いろんなのあるから、
うん
ね、でいろんな名前ついていろんな色味なんで、
うん、
白だけ見ても面白いですよ。
白っぽいことを言う
嘘、これ反対黒音っぽいってこと。
黒っぽいことを言うっていう。
黒っぽいこと、
なんかもうどす黒い
なんかね、そういうイメージなんだろうね、人間の成長ってね。
使っていきたいな、白っぽいことを言う、
う
ん、
そう、ちょっと使っていきましょう。武藤さんはそういう白っぽいこと言って、ね、
色っぽいみたいにな
る、ね、あ、色っぽい、色っぽいはじゃあ全部ってこと。
全部の色があるからいいなっていうこと、う
ん
う
ん、虹色ってこと。
でも全部の色混ぜたら黒になるからね、うん、
茶色じゃなかったっけ。
なんかそういう話あったよね、カラスがさ、
うん、
なんか元々は黒じゃなかったけど、うん、欲張りで全部の色を、
素敵な、なんか絵本みたいじゃん。
そう、塗るみたいなやったら見にくい黒になってしまって、うん、欲張りは良くないかったんだ、みたいな。
それかわいそう、偏見だよ。
そういう話があった気がしますけど、ね、黒
ってかっこいいじゃんね。
まあそうですけどね。
そうだよ、世の中の黒い服着てる人ね、うん、全部、まあ、欲張りか、
うん、
そうだね、自己愛と言いますかね、黒は、はい、
ということで今回は、はい、しから始まる白っぽいでした。完全に置いてけぼりになってるけど、
うん、
ポッドキャストアワードっていうのが、
はいはいはい、
あったんだって。
あったっていうか、あれなんじゃないの、今、ノミネートされた人たちが発表されたのかな。 あとなんだっけ、リスナーズチョイスみたいなのが投票が終わってみたいなところなんじゃないでしょうか。私もびっくりしましたよ、この前、
うん、
そう、あの見ててさ、
うん、
人がね、お話っていうか情報流しててはぁと思って。
ああ、そう、なんか他の番組の人たちが話してて、あ、うん、そうなんだみたいな感覚ですよ、うん、
びっくりと思って、
うん、
でね、他の方のさ、ポッドキャスト聞いてたらさ、あの予告みたいな、
うん、
なんかこう特別編みたいな投稿してて、ポッドキャストアワードがあります、投票してねみたいな音声を入れてんの。
ほうほうほう、
はーと思って、すごいと思って、 PR すごい、私たちと思って。
いつからそういうのやんなくなっちゃったのあれあれ、
ちょっと前張り切ってたよね。
張り切ってました
っけ。現実を知ってしまった結果がこうなのかね
なんかもう別にいいやっていう感じ、う
ん、でもさ、でもさ、なんかそういうの嫌じゃない。
何が。
なんか俺たち別関係ねえしみたいなさなんかちょっとひねくれてる感じしない。なんかよくないよな、あのなんかアワードさんみたいな、いまいちだなとかってちょ言いたくないなって私は思うんだけどさ。
あ、なるほどね。なんか熱血教師みたいな人がね、うん、来てくれて、うん、目指そうみたいない
やそれもちょっと熱いけどなんか普通に楽しみたいな。
あ、いや楽しんでないわけじゃないよ全然そういうんじゃなくてね、
うん、そう、あの置いてきぼりと言わず楽しまなきゃっていう。
あ、そう、なんか、うん、あ、やってんだみたいなあ、神社でお祭りやってんだぐらいの感覚ですよ。
そっからちょっとね、歩み寄ってこうちょっとこう覗いてね。
そうなんだ、からなんか町に提灯ついてんだぐらいの感覚
あ、そうね、
だからなんかみんな言ってんだなみたいな感じですよ。
そうだね、そういうのあるよね、
うん、
ね、でもそれがね自然と入ってくるのもね、
うん、
我々がこの会話にいるという印でございまして ね、きっと世の人は知らない方も多いんじゃない。
あ、そうだと思うよ。
さすがにアカデミー賞とかはさ、わ、うん、かるじゃない、ニュースもやるからさ、
うん、
でもポッドキャストアワードって多分ニュースにならないでしょ。
でもアカデミー賞でもさ、うん、やっぱ熱心な人じゃないと、発表になりましたのニュースで初めて、
そうだね、
そうだったんだってなるから、
そのグランプリというかさ、賞取った人はなんかこう時事ネタとしてね、
そうそうそう、
流行語大賞とかさ、
うん、
あの芥川賞とかさ、うん、木村伊兵衛賞とかって覚えるってか入ってくるけどさ、うん、具体的なところはね、
そうだな。
だからそのポッドキャスト今回ノミネートねされてる方、私のね知ってる番組さんとかもあるけれど、うん、 ね、どういうお気持ちなのかって何かの折に聞いてみたいなって。
そうね、なんか別にそこまでの関心がないんだけどさ、うん、でも今聞いてて確かになんか小説とか全然読まないけどさ、うん、芥川賞受賞の何々みたいなので出ると、
そうそう、
あ、へえ、こういうのはちょっと読んでみようかなってなるからね。
使えるしね、映画なんて持ってね、もあるじゃん、あの絶対あれつくじゃん、
あの冠みたいなやつ
ね、冠みたいな CM とかさ、
う
ん、
そう考えるとね、うん、レクリもなんか芥川賞受賞みたいなね、なそういうなんかそっちで狙う、書籍にしてその出版業界から
やってくる逆輸入的な
で元の音声みたいな
出版かは知らないけど、うん、でもいや、ここだけにしちゃいかんなとは思う、うん、
でもちょっとすごいですね、出版で撮ったらさ、うんうん、元の音声はもうオーディブル化する前にすでにこう音で作られてるから。
そう、でもあるんじゃないの、小説家の方で朗読作る人とかいないかな、同人とかだったらさ あるじゃない。
いやでもこっちはもともとも声があるから本物だから、 それをうまいこと書籍化してそれで文学賞を取ろう、
取ってもまた戻ってくるってこと、出だしはポッドキャストってこと、
うん、そう、この言ってる内容を、
なるほどね、
書籍に落とし込んで、ね、文学賞を取って、ね、その本を読む人たちがこっちに来てくれるっていう構造にしたらいいんじゃないですかね。
なるほどね、まあまあ
新たな戦略として
まあでも ありますよね、そのポッドキャストが記事になってで、で記事の方でご覧になった方が詳しくは本編でって言って音声を知るとか、うん、で私が今お世話になってるアスコープさんもさ、うん、シーズン1がね書籍化されて、うん、多分本屋さんで並んでるの見て、
うん、
あ聞こうってなる方も ね、 ねいらっしゃるんだと思うんですよ。だからあんまねそこをポッドキャストアワードとはいえ、うん、ねえ、ただあれよね、こうプロの方とさ、
うん、
こうアマチュアの方とか結構今混在してる時代ですからね、
うんうん、そうね、
やっぱそういう時期あるからさ、なんかこう、うんうん、要件とかさ審査基準とかさ、うん、多分まだまだ曖昧な中、
ね、
でもそれでも選ばれるってことはなんだろうね、やっぱ人気とかなのか、
うん、
まあいろいろ理由はね、
まあ、そうだろうね、
そうあると思うんですが、本当にまだねポッドキャスト今がホクホクしてるところで、これからねどんどん広がっていくと思うんですけど、
うん
うん、本当今カオスなね、うん、アワードになってるかと思うんで、それを楽しむのがいいかなと思います、うん、
はい。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
はい、
それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ
バイバイ。